どうもちのです。
どうもコブです。
あ、どうもサジです。
虹の源ラジオ第107回目の放送です。このラジオはアニやゲームなど二次元を中心に語るラジオです。はい、というわけでね、第107回、また今週も3人でやっていきたいと思います。
はい。はい、
今回はね、ちょっと前回の収録から若干期間が空いてね、更新日ギリギリに撮ってるんでね、結構タイムリーな話題というか、タイムリーな感じでお送りできるんじゃないかなと思っております。
はい。うん。
まあ、というわけでね、前回から事実上私たちの中では3週間ぐらい経ったわけですか、これは。
そうだね。
うん。わけなんですが、まあ、その間のね、近況報告などをやっていきたいなと思います。
はい。
順番にね、行きましょうか。
はい。
今回はじゃあ誰から行きましょう。
誰からって言っても、ジャンケンとかできるわけじゃないかと。
じゃあ今回はちょっと、いつもと逆な感じで、サイさんから行こうか。
マジっすか。
うん、
最近はですね、やっと、はいはい、あれ最後いつでしたっけ？
最後はね、先月の、26日更新分、ん？だから、17？
17。
結構前だね。
結構時間は空いてる。ああ、じゃあ自分ね、恐ろしいことに新しいことを全く始めなくて。
うん、まあ、そうだよね。
最後言った近況報告が、のことをね、続けてる感じですよ、本当に。
うん、うん。カードゲーム大会とか。
そう、カードゲームが大会に出て、
うん、
まあまたね、また中途半端な成績を残して帰ってきて、まあ、しょうがないんだよ。あとはね、ゲームセンターの方も、なんだっけな、そう、初音ミクのやつを、まだ結局続けてて、
うん、
あれがね、30日に新曲が解放されたから、それをぐだぐだやってました。はい。うん、
結構息長いね。
そうそうそうそうそう。もうなんだかんだ言って、結構やってるね、結構やり込んだかもしれない、下手したら。
なんかあれじゃね、そのゲーセンでさ、使った金数えるの怖くない？
ね。
それ、カードゲームやってる人に言うもんじゃないよ。
あれ、正直今やってるもので一番お金かかってる感があるよね。
あーゲーセンとさ、もう、カードゲームはやばいよね。
あもうね、いやね、自分ね、かなり残酷なことやってるの。コインケースに、
うん。
から出してるのよ、いちいちコインを。
うん。
うん。
ああね、2列分あったものがなくなってたりとかするとね、あれ1列1000円入るんだけど、みたいな。
うん。
ってな感じで。で、結構ね、結構人気あるんですよ、このゲーム。で、列とかあって、うちの、行ってるところでは。
うん。
で、その待ち時間に、まあ DS でポケモンやるというね。うん、そんな毎日ですよ。
なんか、なんだかんだ言って、違う意味で充実してますね。
で、なんかやってるっていうね、充実感。
はい。
はい、そんな感じです。
じゃあ、次は俺の方でいいかな。
うん、
ね、前回からの間で、まず、順番に行くと、ナノハの劇場版 DVD を買いまして。
ああ、そういうや出たんだっけ？
うん。あれ、いいね。本当にね、劇場版見てほしいね。なんかもう、本編を見すぎて、あの劇場版一つで、なんていうのかな、の評価がもうできないレベルになっちゃってるから、あれ一つで、なんていうの、物語をつかめるかどうかって、なんかもう、わかんないんだけど、
うん、
本編を見てた側からするとかなり綺麗にまとまってたかなっていう感じと、やっぱりね、戦闘シーンが素晴らしいなっていう感じのね、かなり良い感じのね、
うん、
劇場版だったなと思います。本当にね。
でさ、あれ、エースの最高戦ってことでいいの？
いや、無印の方。エースはね、第2期で劇場版今制作決定されてますね。
あ、そうなんだ。
うん。第1期は1期で、本編でいう11話のね、ナノハとフェイトの大、決戦が見れるんだけど、
うん。
うん。それのね、劇場版のやつはまた、これがまた熱かったんでね、本当にこれは見てほしいですね、ぜひ。
主題歌はやっぱり水木さんなの？
うん、水木さんが主題歌と挿入歌を歌って、エンディングを田村ゆかりさんが歌う感じで。
うん。
非常に良い、DVD でした。うん。
これ関連してってわけじゃないんだけどさ。
うん。
ちょっと前に一番くじってやってたじゃん。
なのあ、やってたね。速攻で売り切れちゃってて。
じゃあ買えなかったんだ。
俺は気づいた時にはね、買えませんでしたね。
ああ。
まあ、ただ一番くじのやつは、秋葉原とかだと、K-BOOKSさんで結構ね、 ショーケースとかで、もう取り扱ってるから、どうしても欲しいっていう人はね、その辺探してみてもいいんじゃないかなと思うんで。
なるほどね。
なんか、あの、買い取り依頼の人が、ちょっと いたの、あそこ買い取りもしてるじゃない。
うん。
うん。持ってったのをちょっと見てたんだけど、あの、持ち込みが多すぎて、ちょっと、買い取れない状況ですねっていう、そんぐらい持ち込まれてるみたいなんで。意外とね、あの、手には入れやすいかなと思います、状況的に。
なるほど。
はい。まあ、そんなわけで、まず DVD を買いましたと。
はい。
で、まあ、今月の目玉商品なのかな？モンスターハンターサード。
うん。
PS2。
モンスターハンターサード。
そうそうそう。あれを買いまして。
うん、結局買ったんだ。
あの、一応ちゃんと予約をしていて、発売日に買いに行って、
うん。
までしたんだけど、
うん。
うん、まだね、極上ぐらいしかやってない。ね、なんか、ポケモン忙しかったからね。
からね、しょうがないで。
うん、ね、なんか、モンハンね、一人でやるのにテンション上げにくいよね。
確かに。
うん、これも一月ぐらい経てば変わるような気もするんだけどさ、うん、今アマゾンだと今注文してもクリスマス後になるみたいだよ。
あ、そうなんだ。なん
か、待つか。え、
タリさんの方が。
あ、自分なんか6日かな7日かなぐらいに、
うん、
アマゾンに注文したらなんか今からだったら17日に届きますよって言われて注文のメール来たんだけど。
で今。その時は多分まだ 18% オフぐらいの値段だったと思うんだけど、今 11% オフにまで上がっちゃってて、で、注文してもクリスマス後になりますって書いてあったよ。
まだじゃあ結構あれなんだね。
ある意味ラッキーだ。
うん、
当日やっぱり、当日発販売分は、昼過ぎに行ったんだけど、完売されてたからね。
うん。で、この当日販売のやつも、その時予約してないで買いに行った、いろいろ逸話も結構出てるけど、ネット上だから本当かどうか微妙だよね。
自分その辺はちょっと後で、調べるなりなんなりとか、したら出てくるかな。
うん。俺も、この発売後のサンデーとかでさ、
うん、
定型の、その雑誌のクエスト、ん？雑誌と関連したクエストみたいなのって配信されるじゃない？
ああ、なんか、そういえば、名探偵コナンがどうのこうのっていうのは見たことあるけど。
あれはいらないんだけど。
あ、いらない。
関連でね、青木豪昌さん、刃も書いてるじゃない？
うん、書いてんね。
で、タチで覇王剣が出るんだって。
マジで？タチ使うしかないっしょ。
で、猫装備で魔王剣が出るんだって。
それはちょっと嬉しいね。
だからさ、それ聞いて、ちょっと買うの迷ってるんだよね、今。で、できればさ、あと双剣でさ、大神剣、風神剣出してくれりゃ完璧だ。
ああ、いいね。
マジか。
だからね、その覇王剣情報を聞いてね、かなり揺らいでますね。
買おうぜ、買おうぜ。
ただ、今買おうと思ってもさ、
うん、
店頭でなかったらさ、まあ、アマゾンの方が値段が安いからそっちで頼みたいんだけど、うん、クリスマス後ってなってるからさ、
うん、
だからどうしようかなって、買えるとしても1ヶ月後ぐらいになっちゃうかなって今ちょっと思ってるね。
まあ今頼んで、クリスマス頃にやっても多分ね、俺と進度は似たような状況になると思う。
なるほど。
うん。はい。で、うん、そうそう。まあ、モンハンは買って、ちょっといつ、あんまりやってないっていう感じで。
うん。
うん、で、そう、ポケモンのね、ずっと、モンメンの国際孵化をしてたんですよ。
うん。
で、この間ですね、やっと3000個の卵割って、うん、色が出まして。うん。それで、ん？あ、まだ育成したばっかりでまだ使ってない。
なるほど。
で、その後にね、トロピウスさんを孵化しようと思って、
うん。
とりあえず海外版で親作って、まあ、送り込んだんですよ。
うん。
で、孵化したら、ワンボックス目で色が出まして。
はい、
なんていうかな、モンメンの時のさ、こう、なんていうの、こう、こう、孵化した、わかるこの、俺の。
わかるよ。
何とも言えないこの気持ち。
このね、なんつうのかな。
やるせなさってい
うの。確率に揺さぶられてる人間の、
そうそうそう。
というか。
なんか、国際孵化でさ、性格遺伝の、ができるようになっちゃったからさ、
うん。
なんか、踊らされてる感が。
半端ないな。確実に、金銀よりは、挑戦の、なんつうの、敷居が落ち下がったよね。
うん。だから、普通に深さでついでに色狙えちゃうレベルっていうのがね、見にくいよねっていう。
うん。
まあ、そんな感じでね、 とりあえずポケモンの方はなんか、それで一段落した感があるんでね、ちょっとずつモンハンの方もやっていき、つつ、二刀流でいきたいなと思って、いる今日の頃でありますね。
なるほど。
うん、そんな感じの近況報告です。というわけで、はい、コブさんの方お願いします。
まあ俺もそんな大した話があるわけじゃないんだけど、
うん、
最近また図書館にね、通うようになって、
はい。
で、まあちょっと、読書をたしなもうかなと思って、ちょっと分厚いのをいくつか読んだんだけど、
うん、
あのね、その中で、まあ、一冊だけ面白いのを紹介したいなと思って、
お
で、それが、中島ラモさんのですね、
うん、
ガダラの豚っていう作品なんだけど、今調べてる。
うん。何タイプ音聞こえちゃった
聞こえた。
ごめんごめん。
で、それがね、まあ、簡単に紹介すると、
うん、
1部、2部、3部って分かれてて、
うん、
1部がね、まあ、これ主人公が民族学を研、特に呪い、アフリカでもないな、民族学を研究してて、
うん、
特に呪いっていうものがね、社会的にどういう影響を及ぼすかっていう感じのことを調べてるんで、あとその呪いの歴史とかね、
うん、
歴史的にどういう、作用を果たしてきたかみたいなのを調べてる人なんだけど、
うん、
でその人を中心にして展開されるのね、うん、物語としては。で第1部がその奥さんが新興宗教にハマっちゃって、でそれをテレビで、まあ、その教授がテレビ出演とかもしてるんだけど、そのテレビで知り、テレビの出演で知り合った、記述のネタをばらすのを家業にしてる記述師の人。
うん、なんかマスクマンみたいな。
そうそう。
うん。
その人に頼って、新興宗教、まあ、その新興宗教の教祖が、イカ様じみたことをやって、信仰を得てるっていう感じの、なんつうの？信仰の集め方をしてて、
うん、
それを暴いてもらうっていう感じのストーリーなのね。
うん。
だからまあ言っちゃえばトリックだよね、ドラマの。
うん。
で、それが第1部で、第2部が、まあ、アフリカ、実際アフリカ行って、呪いのことを調べるっていう感じの、で、3部が、その呪い、二部で起こったことの続きみたいな感じ。
なるほど。
うん。一部はちょっと独立してる感じなんだけど、二部と三部は完全に繋がってる。
うん。
でね、これ、ね、一ページに、なんつうの？段落っていうのも変だな。自分のまとりが上下に分かれてる感じの文の書き方、の
図。あ、はいはいはいはい。うん。
で、文字も、まあ当然のごとくちっちゃくてね、最初ちょっと躊躇したんであまりに分厚くて、
うん、
書庫にあったのを持ってきてもらって、それを初めて見た時のね、俺の心境はちょっとあれなんだけど、
うん、
でも、中島ラモさんの文章はね、結構読みやすくてね、どっちかというと、ラノベに近い感じもするんだよね。
へ
ぇ。まあそれはちょっと言い過ぎかもしれないけども、まあ読みやすくてね、ガンガン読み進めたんで、分厚くてちょっと、躊躇しちゃうかもしれないけど、一回読んでみると、その読みやすさがね、
うん、
読みやすさでバンバン進めると思うんでね、一回読んでみてほしいんですけど。
もう分厚いの大歓迎ですよ。
あ、そうだな、
うん。
終わりのクロニクルとか。
余裕で、もう。
それで、ね、第2部がね、本当アフリカの旅行記みたいな感じなのよ。すごい。うん、調査がなってて、描写も緻密で。
うん。
だからね、本当にね、面白い本なんで。ただ、第3部が少し、ハリウッド映画の中盤から終盤みたいな感じになっちゃってるから。
うん。
そこはね、ちょっと、個人的には惜しかったかなって思ってるんだけど。
うん。
だから、全体通すと、本当にすごく面白かったんで、ぜひともね、読んでほしいと思います。
はい、というわけで、ね、ガダラの豚。
うん、ガダラ。
集英社文庫さんから出てますね。
あ、今文庫本になってるんだ。
うん。
俺は中央なんとか社っていうところのハードカバーの本で読んだんだけど。
うん。まあ文庫の方が持ちやすいかなと思うんで。
うん。 あとこれ、ただこれ第1部の終盤でね、男にとってすごい痛い描写が出てくるからね。
何あの、股間を、あの、強打的な。
強打とかいうレベルじゃなかった。
もうこの辺は覚悟。
その一段階上。
切断的な。
切断じゃないけど、まあ言ってしまえば、陰嚢破裂みたいな。
うわ。
そういう描写が出てきたんで、まあ第一部の終盤はちょっとね、気をつけて読んでみると。
縮み上がりますね。はい、まあ、そんな感じの近況で。
はい。
はい。じゃあまあ、近況報告もね、これぐらいにして、早速、今週のね、ちょっとテーマというか、一つの、また、テーマというかね、コーナーっていうのかな。
うん。
そして、また一個やっていきたいなと思います。
はい。
今年もね、なんかもう、2010年ももう、12月中盤、これが、の更新日がちょうど中盤って言っていい日付だね。
うん。うん、
なんでね、まあそろそろ今年のね、まとめとしてなんかちょっとずつやっていこうかなということで。うん。今年発売されたゲームで面白かった作品っていうのをちょっとね、やっていこうかなと思います。
はい。
はい。順番どうしますか？順番ぐらい先に決めとけって話だよね。
まあ確かにそうだね。
確かにね。
どうしようか、順番。ちなみに俺一番最後がいいって人いない？
いや。
じゃあ一番最初にやりてって人いない？
ああ。
逃げ切らない集団だな、この集団。
でも変わんねえなーって。
じゃあ、俺、最初にやっちゃおうかな。
おっと。
あ、まずい？
いや、別にいいよ。
お願いします。
早もん勝ちで。
はい。
はい。
じゃあ、基本的にね、私は、ちょっと、一般作品はそこんなに変わってないんで、エロゲメインでね、ちょっとまとめてみました。
はい。
ちなみにですね、今年発売されたので、私がプレイしたのを軽くリストアップしたんですけど、エロ抜きでちょっと軽く今から羅列しますね。
はい。
花と乙女に祝福をファンディスク、かしましコミュニケーション、なんだっけ、小鳥さんの、小鳥ラブエクスタシープラスだっけ？
ん？何が？
ああ、
ダカーポのやつか。
そう。あと、乙女は僕に恋している二人のエルダー、車輪の国ラベンダーの少女、ルイトモファンディスク、黄昏の新セミア、という感じで、ちょっとエロ重視は抜きました。うん。
はい。
で、こう見るとね、なんか、半数が女装ものっていうね、なんか、わけわかんない感じになってるんだけど。
いや、わけわかんなくないよ。このラジオのリスナーの方からすると多分そんなにわけわかんなくはないよ。
でね、ちょっとね、これをまとめる上でね、非常に困ったことが起こりまして。
はい。
私の脳内補正のせいで、ルイトもダントツなんですわ。
ああ、そうだろうね。
うん。で、その辺をね、いろいろとうまく考慮すると、
うん、
まあ、ルイトもなんかもう殿堂入りとして一つの、まあ、ファンディスクだからちょっと一つの作品として、こう、面白かったっていう風にちょっと取り上げるのはちょっとどうかなと思うんで、それは、それでまあ、面白かったけど、みたいな感じでちょっと除外して考えると、
はい。
やっぱりね、黄昏の新セミアが一番面白かったかなと。
うん、まあ、最近絶賛してたからね。
まあ、一番最近やって、記憶に新しいっていうのもそうなんだけど、物語のね、一つの完結した形としてっていうの、一つの完成体としてっていうのかな。
うん。
綺麗に終わっているっていうの。特になんか、これが足りない、あれが足りないっていう、そういうことがないっていうのが一番の理由なんだけど。
うん。
うん。まとめ方が綺麗だねっていう。
あ
ー。物語としての、面白さももちろんそうなんだけど。
うん。うん、
その完成度っていう点でね、これがちょっと抜きに出ていたかなと。単純なね、物語のなんか笑えるっていうか、そういうのとかいろいろ考えると、オトボク2の方もね、ちょっと、捨てがたくはあるんだけど、
うん、
まあ、なんていうのが、オトボク2がなんかオトボク初代のなんか焼き直しみたいな感じが否めないなっていう、そういうところとかも考えるとね、やっぱり、黄昏の新セミア、うん、かなり良かったかなという 感じで、私の中では今年発売されたゲームの中で、ダントツ1位のおすすめ作品かなと思います。うん、これについてはね、ちょっと、まあ、少女ゲームアワードの方のね、結果も相まって、本当に、おすすめできる作品かなと思うんで、まだもし、ね、プレイしていない方いらっしゃったらね、これはぜひ、今年のうちに、プレイしてもらいたいなと思う作品ですね。
はい。
こんな感じで、早いけど、とりあえず、一つ挙げると、こんな感じかなっていう感じ。
うんうんうん、
今年の面白かったゲームは、黄昏の新セミアでした。
なるほど。
はい。という感じで、じゃあ次、どちらかお願いします。
ズッキー。あーって言ってもね、あげるものがね、特にないよね。
あれてか、俺以外の二人がエロゲ買ってないんじゃない疑惑があるんだけど。
いや、そう。俺はマジで今年買ってない。
今年ね、一つ買って、もう一つ買おうとしてたところだよ。
こないだ言ってたやつね。
いや、違う、実はもう一つあって、なんかね、なんかパッケージに惚れて買おうかなと思ったソフトがあったんですよ。
うん。
なんだっけな、エルフのとこの発売した、なんだっけ、人間デブリとかいうやつ。
人間デブリ？
デブリとかいうやつがあるんだけど、あれがね、結局買ってないって話で終わっちゃうんだけどね、これは。いや、なんか楽しそうだなと思って、ちょっとあらすじを見て。
うん。
いや、なんか意味わかんないっぷりがいいなと思ってね。褒めてんのかな、それ。買おうかなと思ったんだけどね、結局買えてないからね、ちょっとね、ラジオに対する心構えがね。まあ今日はじゃあどうしようかな。うん、じゃあ自分一緒にやるか。自分はね、どちらかというとやっぱコンシューマーなゲームをね、
うん、
たくさんでもないね、買ったんですけど、
はいはいはい。
まあ、ポケモンとかそういうの買ったんだけど、その話題に上がってないもので、これ今年だったよな。じゃあ、私はね、アトリエシリーズのね。アトリエシリーズで PSP で発売されたものが多分今年だったと思うから、それに対してかな。うん。
はいはいはい。
アトリエシリーズ私好きなんで結構やってるんですけれど。
私もユーロアートはやりました。は
い、UD のアトリエとかいうね、PSP のソフト。まあ、これ、昔 PS2 かな、うん、でやってたやつの、リメイク版なんですけれど。
うん。
移植じゃなくてリメイクなんだ。
そう。リメイク。
それ。
まあ、いいのが、まあ、アトリエシリーズって基本、なんだろう。基本期間が決められていて。
うん。
その間でもう、それ終わっちゃったらもうエンディングになっちゃって終わりっていう。まあ、DS と、まあ、周回で、ちょっと強化されてて、もう一回できたりとか。中間プレイができるようにはなってるんですけど、この UD のアトリエはシステム上ちょっと特殊でして、
うん、
終わりがないんですよ。
いいね、そういうやり込める要素は。
そう。アイテムを作っていくゲームなんですけど、これなんとずっとできると。
うん。
いうわけで、のんびりできて、しかもこれ PSP で出てるから、本当にね、空き時間にちょこちょこできる。
ああ、いいね。PSP で出るっていうのは大きいね、それは。
そう。それで、その、まあだから、アトリエシリーズで、この、多分唯一かな、終わりがない種類かな、アトリエシリーズで。
うん。
PS って出したのがすごく強くなっていうのはね、うん、私のいいとこだなってやつで、で、移植じゃないでリメイクって言った話は、
うん、
新キャラが出るんですよ。
うん。
何のために出たのかなって。
なんかてっきり褒めたたえんのかと思ったらそっちかよ。
なんか多分、なんか、よくわからなかった。だから、まあ正直一緒くれよかったんじゃないかなって手はあったんだけど。
うん。
それぐらいです、はい。
まあ、システムとか変わってないんだ。
特に、うん。特に変わってはなかったと思う。
グラフィックも？
そうそうそうそう。いや、そう考えるとちょっと、まあ、パッケージの箱の絵は書き下ろしされてるんだけれど、ね、説明書からはね、昔のまんまなんですよ、絵柄が。ここもなかなかね、なんか、久しぶりにやるにしては、なかなか、おーってなんか思い出して、ね、生きたりてなかなか良かったですね。
なるほど。
褒めてんだかな、これは。
いや、でも本当にアトレシリーズで期間がないっていうのはすごい嬉しいと思う。
そうそうそう。でね、うん。まあ、そんなもんだよね、うん。なんかちょっと残念なとこあったけど、自分の中では結構嬉しかった作品ですね。今年の中で初の中では。
なるほど。
はい、そんなとこです。
はい。
はい。
ちょっとこれ、ユーディはチェックしておいて、俺、暇になったらこれ欲しいな、本当に。問題はいつポケモンに飽きるかっていう点なんだけど。はい。じゃあ、コブさんの方お願いします。
はい。もう、私の方はですね、今年本当に DS のゲームしか買った覚えがないんですけど。
うん。
しかもその中でも3本ぐらいしか買った覚えがないんですけど。
あれなんか、Wii だか、別の、なんか、買わなかったっけ？あれ、Xbox だっけ？
それは多分、シュタインズゲートじゃないかな。
あ、そうだそうだ。
でも、シュタインズゲート、正確には発売日去年なんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか結構最近話をした気がしてたから。
うん、それは多分 PC 版のリメイクが出たからだね。
あ、そうか、だからか。
リメイクっていうか移植だけど。
うん。あ、一応今年発売ってことになるよ。
ただね、PC 版ね、あれだよ、評価低いよ。
あ、そうなの。
うん。まあ、買ってないから正確にはよくわかんないんだけど。どっかのレビューサイト見た限りでは、評価が低かった。
うん、じゃあちょっと、あれだね。
あれだねって。
いや、なんか、あんまり、こう、はっきり言うのをした日本人的な表現ですよ。
うん。で、まあ、そんな中でね、私の方でおすすめっていうか、今年一番良かったなって思うのは、これは多分6月に発売したやつだと思うんだけど、ゴーストトリックっていうカプコンから出たゲームですね。
あ、なんか、ちょっと話題に出したね。
うん。まあ、簡単な説明をさせていただくと、これは、逆転裁判シリーズで有名なディレクターの、たくみしゅ
う
さんが、手掛けた完全新作として発売されたゲームですね。で、どんなストーリーかというと、シセルっていう、死んだ時に記憶を失って、その記憶を探るために、死者の力を得て、自分の記憶を失っていることに気づいた自分の記憶を探すために、一夜の旅をするみたいな、うん、そんな感じかな、ストーリーは。
はい。
でね、まあ、そのストーリーそのものが、まず出来がいいんですね、シナリオの。
うん。
まあ、これは逆転裁判シリーズやってる方からすると、まあ、たくみしゅうさんが手掛けたってことで、シナリオの高さについてはそれほど心配してなかったと思うんですけど、うん、まあ、その期待通り、シナリオのレベルは良かったです。良かったですって、高かったです、うん。で、その肝心のゲームシステムの方もね、まあ、タッチペンを、ふんだんに使ったっていうのもおかしいけど、効果的に使っていて、で、そうです。ただ、ギミックを動かしてクリアしていくっていう、若干の、なんて言うかな、これ、なんて言えばいいんだろう、タッチアクションって言えばいいのかな。タッチアクションゲームなんですけど、まあ、考える時間は、死者の世界っていうモードになると、時間が止まるんですね。
うん。
で、考える時間がずっと、持てるんですけど、動作の途中で死者の世界にまた行ったり、生者の世界に行ったり、まあ、生者の世界が時間が流れて、で、取り付いたものを動かせるっていう世界で、死者の世界は、まあ、道具にあるコアって言うんですけど、そのコアに取り付くための世界みたいな。で、時間が止まってると。で、その聖者の世界と死者の世界をね、なんていうかな、ギミックを動かしてる途中で世界を入れ替えなきゃいけないみたいなのもあって、うん、そのタイミングがシビアだったりするんで、まあそんなね、難しさもあって、で、単純にギミックの組み合わせの ギミックの組み合わせでどう動かすかっていうのを考える楽しさもあってね、
うん、
楽しかったと思います。
なるほど。
うん。で、音楽はそこまででもないな。今言って、ちょっと怪我した感じになって。で、まあ。
DS のゲームでなんか音楽がすげえってあんまり聞いたことないんだけど。
まあ、メロディーラインとかそこら辺はあんまり関係ないけど、音質に関してはもうハードの方がしょうがないから。
うん。
ね、まあ、これはもうしょうがないんだけどね。 まあ、そうだな。あと何があるかな。キャラグラは、そこ、キャラグラを進めるゲームでもないから、これは別にいいかなって感じなんですけど、うん、個人的には。
ね。ちょっとなんか、なんて言うんだろう。アメコミチックっていう言い方すればいいのかな。
じゃあ、そうだな。シナリオだけじゃなくてね、キャラの掛け合いの面で、その逆転裁判の、セリフの応酬の空気感が好きな人はやっぱり買うべきじゃないかなと思います。
はい。
たくみしゅんさんのあのセリフのなんていうか喋らせ方ってすごい特徴的でですね。あの一回やった人はもうこれはその人が作ったって分かってなくても分かるぐらい結構特徴的なんで。
うん。
うん。その空気感がね好きな人は。雰囲気が好きな人はやっぱりねあのプレイしてほしいなと思いますけれども、ボリュームはちょっとボリュームが少し残念なんだよね。特にクリアしてそのクリア得点があるわけでもないし、ルートが分岐してるわけでもないし、まあそれは逆転裁判の頃からそうだったからあんまり不思議な部分じゃないっちゃないんだけど。やっぱりボリュームがね、少ない感じはあるよね。はっきり言っちゃえば、半日缶詰でやってれば終わる感じ。
それはちょっと、ボリューム不足な感じがあるよね。
まあ、スムーズに解ければっていう、もちろん条件はあるけど。
うん。
まあね。
DS のなんか、遊んで、あの、どんくらいで普通なのかっていうのが、なんかもう、ポケモンでさ、
うん、
感覚がおかしくなってるからわかんないんだけど。
DS は。
どうなんだろうね。
あ、でも半日は短いよ、うん。
半日は短いよね。
うん。
で今 DS のゲームでも、まあ40時間ぐらいはプレイタイムとしてかかるんじゃないかな、普通には、RPG は。
そんなもんかね。
うん。まあ俺これは最近買ったラジアントヒストリアから出してる数字なんだけど。
ああ、うん。なるほど。
まあ、40時間ぐらいを基準として考えればいいんじゃないかな。
うん。まあ、それに、する、比べると、まあ、やっぱりね、若干ボリューム不足な感もするんです。
そう。まあ、ただ読み進めるアドベンチャーというジャンルの違いはあるけれども、やっぱり短い、うん、実際やってて、ちょっとボリューム不足かな、ボリューム不足かなって感じたんで、
うん、
やっぱり少し短かったと思いますね。
うん。
ただ、細部の演出にこだわる人なんで、たくみしゅんさんが、
うん。
演出面に関しては、まあ、最近やり直したんですけど、もう半年ぐらい経って記憶がおぼろになったんで、
うん。
やっぱりね、演出が細かいところまで配慮されててね、それが本当に素晴らしかったんで、ね、ゲームとしての完成度は非常に高いので、ぜひともね、プレイしてほしいと思います。
はい。
はい。
じゃあ、こんな感じで、とりあえず、今年の面白かった作品ということで、まとめちゃっていいのかな？まとめるっていうか終わっちゃっていいかな？
いいと思います。
うん。まあちょっとね、私たちのね、触れた作品数がそんなに多くなかったっていうのがね、今回一番の失敗点かなって、失敗点っていうか、うん。あれなんだけど。
なんかこのラジオ大体企画段階でいろいろと失敗してるな。
いや、もう、ネタの枯渇が深刻な問題なんでね。まあ、その辺は仕方ないとは言え。
はい。
個人的にはポケモン買っちゃったのが一番痛いかなっていう
。9月から向こうずっとそれに時間取られてる感じ。
うん。あ、だってね、うん、DS 正直、電源切るのって、なんか、カセット入れ替えた時とかそういうレベルだからな。
マジ
基本的にずっとスリープ状態だから。うん。なんか DS の負荷が半端ないなっていう。まあ、そんな話はいいや。はい。というわけでね、まあちょっと、私たちの、おすすめ作品はこんな感じですが、もしよろしければね、これ聞いている方がいらっしゃったらね、今年やった中で、なんか面白かったなと思える作品が、についてメール送っていただけると嬉しいかなと思います。
はい。
うん。そう、全然関係ない話していい、ちょっとフリートーク的な話になるんだけど。
どうぞ。
今年のさ、冬込みの アカツキワークスのさ、
うん、
すごい、すごいやばいんですよ。
そこはあれだっけ、ルイトモだっけ、
ルイトモ。
うん。
ちょっとね、まず、もう、なんていうのかな、お姫様抱っこされてる友達もすげえ可愛くてやばいんだけど。
うん。
シークレットシートって言って、赤べえ系列の作品買うと、チケットみたいのついてくるじゃない。多分、コブさん、あれ、魔王買ったよね。
うん、買った。
ついてきたよね、確か、シークレットシートって。
ずいぶん昔だから正直内容物に関してはあんまり覚えてないんだけど。
まあ、ついてくるんですよ、そのシークレットシートってのが。はい、で、それ3枚とか、まあ1枚でも、あれ、ものによるんだけど、交換できるんですね、グッズと。
うん。
で、それのね、タペストリーがやばいね。
タペストリー。
うん。アイスキャンディー舐めてるともちんっていうね、最高の感じのタペストリーが、3枚で手に入るっていう。俺はもうコミケ行くしかねえなっていう感じなんだけどね。残念なことになんか。
有効期限的なものはないの？
あ、特にないと思う。
なるほど。
ね、残念ながらちょっとさっきね、サイさんに予定を聞いたら、振り込み無理じゃねって言われてね。
うん、
俺行く人いなくなっちゃったっていう
自分は何しに行けばいいの？そう
俺と一緒に暁の列並ぼうぜ。
あれ得だい。
俺得。
あ、まあ、
この際誰でもいいから誰か俺と一緒に行かないっていう感じなんだけどね。
道連れだよ、道連れ。
うん。
じゃあ、最近ラジオ出てないリンさんでも呼べばいいんじゃないですか。
ああ、ね、リンさんにほんとね、なんかコミケのためだけにメール出そうかなと。
コミケから。久々にかかってきたメールがコミケからがさ。
いや、コミケ行くからちょっと付き合えみたいな感じ。
強気なんだ。
すいません、付き合ってください。お願いします。
まあね、そんなわけでね、
うん。そんな感じでちょっとね、俺大ピンチっていう感じです。
一人で行けばいいじゃない
。一人で行くにはね、ちょっと朝から待つにはね、暇がありすぎる。
あ、でもポケモンがあるじゃん。
前回そうだった。ピッチ。
そう。前回ポケモンで、DS って結構熱に強いんですよね、あれ。
待って、何した？
いや、夏に、
うん、
DS 起動してね、手で触れないような熱くなって。でも、四天王倒したっていう。いや、あれやばい。マジで触れないぐらい日光が直射で当たってるにもかかわらず DS は正常に起動するっていう。
あ、でもなんか今回さ、モンハンかポケモンのどっちか持ってったら、なんか周りの人とやれそうな感じはあるよね。
確かに。
若干。
ちょっとクエ行きませんかとか。
うん。あ、いいですね、みたいな感じで。
タバリコいますかみたいなね。
それ考えるとある程度やっておかないとなんか大変そうだなっていう。
いや、とりあえずクエ5個はまずいでしょ。あ、
とりあえず上位まで上げるぐらいはしておかないときついそ
う。
ポケモンはとりあえずやり込みまくってるから問題ないさそうだ。
そっか、そう考えるとなかなか、なんかそこまでフレンドリーになるものだからね。
わかんないけど。まあ、ちょっとね、
自分はあれだから、フレコがわかんないとどうしようもないから。あ、でも、あ、赤外線関係ねえや。でも、あれか、普通に、フレコ関係ないか、Wi-Fi だ。あれは Wi-Fi だけか。
うん。フレコを今回、赤外線で交換できるでしょ。
うん、できるできる。でも、赤外線やるんだったら、そもそも交換する必要もないけど。
いや、なんか、そっか、交換だけでいいかも。
赤外線ってそもそもあれ、動作として向き合わせることが必要になるからな。
まあでもあれじゃない、あと、なんだっけ、なんとかルーム、ユニオンルームの中で普通にできないっけ、うん、
ユニオンルームだったら普通にできるね。
うん。ユニオンルームでフラットルームになるのあれ。
いや、試してないからわからん。
50以下になっちゃう。
なっちゃう。
なっちゃったと思う、確か、やったら。
50以上は？
無制限とかもあるから、
うん。
それで、多分50より上は。
あ、Wi-Fi と同じ？それは。
そう。無制限ルールっていうのがあるから、それやったら多分全部バラバラになるけど。
うん。
あとはフラット、多分フラットしかなかったよな、あの時は。
フラットやるんだったら、あれか、 IR やればいいのか。
ただ、あれは、あ、そうだね。うん、まあ、問題ないです。あの、数合わせとかが手動になっちゃうから。
うん。
ああ。まあ、何もなかったら普通に6体になっちゃうよね。
なるほど。
ああ、ちょっと面倒いかもしれない。
うん、まあ、というわけでね、あの、絶賛冬込みに行く仲間を募集中です。
メール募集すれば。
あ、メール募集する。いや、それも、あれね、俺、それもありかなと思うんだけど。
マジで？
まあ、言ってくれる人がいたのが話だけどね。
うん、冬込みのオフ会だよ。
俺しか行かないけど。
待って。
いや、もう本当にね、それ募集したいほどね、あの、深刻な、悩みなんでね。
っていうか、それ募集するくらいなら普通に一人で行けばいいんじゃない？
まあ、というわけで、冬コミ行きたいなっていう話ですよ。はい。まあ、というわけでね、うん、私のドレミの話は終わりで。告知いきます。
はい。
告知、メール募集について、このラジオではメールを募集しています。メールの送り方と、メールの送り方についてはブログのメールフォームかメールアドレスからお送りください。メールアドレスは虹の源 @yahoo.co.jp、虹の字は絶対のので注意してください。内容については今年発売されたゲームで面白かった作品について送っていただけると嬉しいです。その際に作品タイトルと、何か一言添えていただけると、わかりやすくていいかなと思います。はい。あと、私と冬コミに行ってくれる方も募集中です。
マジで募集するの
はい、というわけでね、うん。今回、ちょっといい感じに、の時間なんじゃないですか。うん、長すぎず、短すぎず。うん。
俺正直、ラジオ聞いてないからどれくらいか、ちょうどいい時間なのかわかんないけど。
1時間は長いかな、30分は短いかな、っていう感じで。うん。こんくらいでっていう。来週はどうしましょうかね。あの、クリスマスですよ。
そうだね。
クリスマスって何なのみたいなそういう話は置いといて。
まあ何なのっていうか、俺たちが気にする必要のある、もうなんつうの、あれじゃないよねって。
うん、なんかやりたいね。
え、なんかやるの？
クリスマスに？
うん。
クリスマスってことになんかやるの？
あ、いや、ラジオの中の企画の話ですよ。
ああ。え、クリスマスってことでなんかやるの？
え、うん。
それはちょっと、あの。
まあ、平常運転で行きましょうか。ね。はい、というわけで、そろそろ終わりにしますか。
はい。
はい。なんか、喋り残したこととかありますか？
ないかな。
特にないかな。
はい。じゃあ、というわけでね、第107回放送でした。また次回ということで、またねー。
さよなら。
さよなら。